今朝は、サウロという人がイエス・キリストに、出会う場面を見ていきます。9章1節にサウロが弟子たちに対する脅かしと殺害の火に燃えてとありますが、8章まで戻りますと、8章の1節にサウロはステパノを殺すことに賛成していた。まあ、人々がステパノに石を投げて撃ち殺した、その事件がありましたけども、サウロはそれに賛成していたと、8章に出ています。そして、エルサレムの教会に激しい迫害が起こった。これが8章の1節、2節、3節、そのあたりに書かれていることです。そして、まあ、その中でもサウロという人は中心的に動いていた人と言えるんではないでしょうか。イエスキリストを信じるとか、イエスというあのわけのわからないものを信じている人たちはどうにかして、葬り去らなければならないという熱意に燃えていたわけですね。それが9章の一節に書かれています。そして二節では、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ、大祭司に頼んだわけですね。それはこの道のものであれば、男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。サウロという人は、後にパウロと名前は変わって出てきますが、厳格なパリサイ派で熱心なユダヤ教徒でありました。彼はその正義感で、この新しい宗教、イエスという男を救い主だとか何とか言って信じているとんでもない者たちがおるということで、捕まえて、ね、縛り上げて、まあ、牢獄に放り込んで、そういうことを熱心にしていたわけです。彼は自分自身の判断って言いますか、まあその様子を見て、自分の見ていることが、見て、そして感じていることが正しいと思い込んでいるわけですね。本質が見えていない。この、本当の中身が見えていない。表面だけ見て判断して、この人たちは捕まえなきゃいけないと言ってるわけですね。自分はよく見えている人間だ。ね、物事がよく見えている。正しく見えているという自信。それが彼の正義感でした。それは私たちにも共通することです。自分はちゃんと見えている。ね、正しく物事を見ているという自信が正義感になるわけです。その正義感が強ければ強いほど、人々を見て、あの人はおかしい。ってこうなるわけですね。実際のおかしい場合もあるんですけども、でも自分のその信じている基準でもって、あの人たちはおかしいと言って、そして迫害してるわけです。正義感の強い人っていうのは、このようにとても危険な人であるということを忘れてなりません。それは私たちも一緒です。正義感が強いと言って、威張っていても、でもそれは危険な人だということを忘れてはなりません。どういう人が危険でないかというとですね、自分はよくわからない。物事がよく見えない。よく見えないっていうのは、見ても、どうなんだろうかって、自信がない。迷っている。悩んでいる。ね。どれが本当のことでしょうか。 と言ってる人の方が危険じゃないっていうことです。いろんなニュースを聞いたり、ね、テレビやラジオや新聞やいろんな報道、今では、SNS、ね、スマホで、インターネットでいろんな情報を見て、そして正義感に燃えて、あの国はおかしい、あの人はおかしいとかですね、もっともらしいことを自信を持って言ってるけども、そういう人の方が危険だということです。いやあんな風に報道されているけども、あんな風に言われているけども、よくわからないね、本当のところは。と、ね、自信がない人の方が危険じゃないってことです。まずそのことを押さえておきましょう。サウロという人は正義感でもって、クリスチャンを迫害していましたが、自分自身が物事をしっかり見えている。間違いなく正しく見て、自分の判断は間違ってるはずがないという確信を持っていた人です。それがどんなですね、大変なことを起こしていたか。で、彼も気づいてないわけです、今までね。自分のやってることはいいことだ。神様のためになることだと思ってしているわけですから。さあ、そういう人がですね、そういう人がイエス・キリストに出会うわけです。変えられなきゃならない。その自信に溢れて正義感でもって人々を裁いているこの人が変えられなければならない。キリストに出会って。さあ、イエス様はこのサウロに会いに来てくださるわけです。それが3節。ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼を巡り照らした。このイエス様の姿は天からの光、まばゆいばかりの、それはですね、サウロが目がくらんで、この後に書いてありますが、何も見えなくなってしまう、八節ですか。それほどの強い光に打たれました。で、この光は天からの光と記されています。はい。上からの光です。サウロは、そのことが分かったでしょう。この光は、この地上のありふれたその光じゃない。天から差してきた、そのまばゆいばかりの、それを、まともに見ることもできないような、そのような光を見ました。天からの光ってことは天的なもの、ね、天的な存在だ。そのことは感じ取ったでしょう。で、彼は、地に倒れ、と4節に書かれています。直訳しますと、ここはひれ伏すという言葉が、まあそんな風に訳せるんですが、地面に向かってひれ伏した。どうですかね、一節に書いてある、なおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに向かっている、許可の手紙をもらってもっと大勢の人を捕まえようって自信に溢れているそのサウロがひれ伏したんです。ね、地面にひれ伏した。この光の前にですね、このまだ誰かわからないわけですけども、この不思議な存在の前に彼はひれ伏さざるを得なかった、ね。自信に溢れている人がひれ伏さなければまずひれ伏さなければならないってことですね。まあ、そのことを神様がしてくださった。もう、地面にひれ伏さざるを得ない、その強い光に打たれたってことです。強い光、いろんな意味があるでしょうね。私たちに対して。キリストに出会ったときどうだでしょうか。自分の暗い心、罪を、ね、明るい光で照らされて、暴かれて、その光の前に、 私たちはひれ伏さざるを得ないわけです。そして主はおっしゃいました。四節、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。ここで迫害という言葉が出てきます。あなたは迫害してるんだよ。サウロ自身が自分で気づいていなかった、思ってもいなかったことです。自分がやってることは迫害？そんなこと考えなかったと思いますよ。と、悪い人たちがいるから、ね、この世から消さなきゃいけない。ね、処分しなきゃいけない。世の中の大掃除、いいことをしてると思ってるわけです。でも、その声は、なぜ迫害するんだ？言うんです。驚いたことに、私をという言葉がついています。主の弟子たちを、ね、迫害していた。そのことを、イエス様は、私を迫害しているとおっしゃいました。イエス様にとって私たちに起こることは、人ごとではないってことです。ああ、かわいそうに、彼らは痛めつけられてる。じゃない。私が痛めつけられている。迫害されている。イエス様は自分のことのように、私たちの起こることを、同じように自分の身に起こっていることとして、捉え、受け止めて、そして痛みを感じておられるということです。さあ、その、サウルはここで、あ、自分は迫害している。で、その次にこう言いました。五節。彼が、主よ、あなたはどなたですか？って、うん、まあ、一見、おかしな言葉っていうぐらい。主よと語り、言いながら、相手に向かって言いながら、あなたはどなたですか？って言ってますが。この主よっていうのは、まだ目の前にいる、目の前にいて、自分に語りかけている人が、誰だかは、正確には分かっていないわけです。ね。ですから、聞いてるわけですよ。あなたは誰なんですか？主よと言っています。まあ、これは、しもべが、奴隷が主人に向かって主よという言葉と同じ単語ですから、同じ言葉ですから。この主よが、イエス・キリストという言葉を私たちがですね、主よと言って、イエス様のことを主よって言いますが、サウルはそういう意味で主よと言ったんではないわけですね、もちろん。分かってないわけですから。イエス様だと分からずに聞いてるわけですから。でも、天からの光に打たれたときに、これは、この世のものではない。まあ、それは天使かもしれないけど、何か分かんないけども、天からの光に打たれて、今語りかけているのは何だろうか。ね。これは、まあ、神様であるか、神様の使いであるか、どっちにしても自分が主よと言わなければならない、そういう存在であるということは彼は分かっていたわけです。自分がひれ伏さざるを得ない、そういうお方であるということは、ここでは分かっているわけです。でも、具体的に誰なんだろうかという、そういうことは分からないので聞きました。主よ、あなたはどなたなんですか？さあ、その答えが、私はあなたが迫害しているイエスである。ここでですね、はっきりイエス様は名乗っておられます。あなたが迫害しているイエスなんだ。うん。主よ、主よ。サウロは呼びかけて。でもそれが誰なのかって聞いたときに答えはイエスだと。ああ、この主ね。ね。まあ、天的な存在。もうこの神様。その辺まで分かってる。でもそれがイエスだという、私が一生懸命迫害していた、あのイエスというな、男の名前。 ここで聞くわけです。あ、自分は神様を迫害していたのか、初めて気づくわけです。まあ、ここで初めて真実がわかるわけですね。真理が見えてきた。ことの真相は、私がやってたことは、主なる、王なるお方の、キリストを迫害していた。そのお方はイエスだった。私が、あれはもうとんでもない、新興宗教を作って広めている、とんでもない奴だと思っていた。そうではなかった。さあそこでですね、このサウロに向かって、イエス様はこうおっしゃいます。6節。立ち上がって町に入りなさい。はい。立ち上がれということはですね、地面にひれ伏して、まあそれは光、強い光に打たれて倒れたと言った方がいいでしょう。倒されてしまった。自分で、お辞儀してるんじゃないの。もう、じゃなくてもう立っておられないので倒れてしまった。彼に対して、さあ立ち上がれとおっしゃる。イエス様に出会ったら、倒されて地面に触れ伏してしまう。でも、それで終わりじゃないの。そういう私たちに対して、主は、さあ立てとおっしゃる。立ち上がれとおっしゃる。いつまでもそこに倒れていなさいって、じゃないんです。立ち上がれ。そして、そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。あなたのすべきことは告げられるんだ。今まで自分の正義感で、自分の思いでですね、これは正しいことだ。だから自分はするんだ。と行動してきた、ね。人物が、今度は人から教えられて、誰か知らないけど、その人が、あなたのすべきことを告げるって言うんですよ。その人に教えられて、はい、わかりました、そうします、というものに変えられていくわけですね。実際、そうするわけでしょ。この後読んでいきますと、その言われたようにしていく。その人から告げられたことっていうのはもちろん神様からのサウロに対する指示ですよね。その導きの声に聞き従うものとあって、はい、従ってイエス様に従って生きていく、はい、今までは自分が正しい人間、自分の考えで動いていたのが、主の声を聞いて、それに従って、生活していくもの、と、変えられる。これが、イエス様との出会いだったわけですね。さあ、最後のところ、八節のところにあるんですが、サウルは地面から立ち上がったが、目は開いていても何も見えなかったとあります。目が閉じているわけじゃない。目が開いているのに見えないようになってしまった。さあ、これは、まあいろんな、うん、医学的にですね、いろんな病名っていうか、その、こういう理由でっていうのは、理由をつけることができるかもしれません。まあそういうことは、私たちの、興味のあることじゃないですから、置いといてですね。目が開いているけども、見えないっていうことが起きた。私たちだって、目は開いていても、ちゃんと見えないっていうことがあるでしょう。で、このことですよね。まあ、8節の、サウルは地面から立ち上がった。これは先ほどのイエス様が立てっておっしゃったんだから、ちゃんとそれに聞き従って立ったんですよ。これ地面から立ち上がりました。それでその次ですね、目は開いていても何も見えなかった。 目が開いているのに見えないという現実。新約聖書の黙示録、最後の章ですね。黙示録の3章17節18節。こう記されています。ラオデキアの教会に書き送られた手紙の内容ですね。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸のものであることを知らない。この最後から2番目に、盲目でって、自分で分かっていない、盲目だと言うと分からない。で、18節で、この、金を買えとか、白い衣を買いなさいとかある。その次に、また目が見えるようになるため、目に塗る目薬を買いなさい。これは皮肉ですよ、これね。金を買えとか、衣を買えとか、目薬で治るはずないんですけども、もうあなた方は目が開いているけども、見えていない。目薬でも買ったらどうだっていう、まあ、痛烈な皮肉ですけど。サウルという人は、自分が目が開いていながら盲目である。見えない。見えていない。そういうことは夢にも思わなかった。でも今は、ああ、自分は見えないものなんだということを、こう、痛感させられているわけですね。もう、実際そうなの。いや、目は開けてるんだけども、何にも見えない。でもそれは、今までだってそうだと。目が開いているのに、見えていない。ね、物事の本質が見えていないと。ちゃんと見えていない。その自分が盲目であるということを、その現実を突きつけられ、それを知らされました。さあ、そしてどうなったか。八節の終わりの方。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。本当に一人で何でもかんでもやっていた、一節に書かれている、この活動的な威勢のいい元気のあるサウロがですね、他の人々に手を引かれて、人に助けられて歩く、つまりです。手助けしてもらって、手を引いてもらって生活をしなきゃいけない。そういう、こう経験をここでしてるわけですね。自分の弱さを知る人に助けてもらわなければ、自分の力で生きていけないんだ。自分がそういう弱い存在なんだ。ね、人間はそういう弱い存在なんだ。っていう、ぼやっとした、それだけじゃなくて、いや、自分もそうだ。人に助けられて、手を引かれて、それで、歩いているんだ。歩けているんだ。ということですね。イエス・キリストに出会うっていうことは、何が起きたか。強いと思って強く生きて、強いもののような、そういう生活をしていたサウロが、主によって弱くされて、自分は弱いものだと知って、人に手を引いてもらい、助けてもらいながら生きていく。そういう謙虚な人に変えられたってことです。これが謙虚な、謙遜な人の姿。自分は弱いものだと知っていて、人に手を引いてもらって生きてる。はい。
自分が怠け者だから面倒くさいから何でもかんでも人にやってもらって、手助けしてもらって生きていくじゃないですよ。そうじゃなくて自分が本当に弱いものだと分かっているので助けてもらって生きていく、そういうものに変えられました。暗礁水区に挙げましたが、第2コリント12章10節、この今日のこのサウロという人が パウロという、名前に変わって、ね、クリスチャンのリーダー的な人になって、コリントに手紙を書きました。これ第2コリントの手紙、彼は言っています。私が弱い時にこそ私は強いからですと言ったのは自分の実体験から出た言葉です。自分がイエス・キリストに出会って弱くされて、それで本当の強さ、この神様に助けられながら生きていく、これこそが本当の強さなんだということを実感して、体験して分かった言葉ですね。その人の助けなんかいらないと思って正義感に燃えて、非常に活動的に動いていた。その時は、それは周りの人から見れば、あの人強い人だねってなりますけども、それは本当の強い人の姿じゃないんだ。ね。とんでもない間違いをやってるだけなんだってことですね。弱い時にこそ、なぜ強い？それは、主に信頼して、主にお伺いして、主に聞きながら、主に導かねながら、手を引かねながら、歩んでいる時こそ、私たちは、本当の意味で強い状態に入れられている。そのことを、体験を持って、パウロは、記したんだろうと思います。私が弱い時にこそ私は強いからです。その理由も言っています。私の弱さのうちに神様の力が働くからですと、まあ説明もついております。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたに出会って自分の力で強いと思って生きていた私たちが弱さを知り、そしてあなたの力に助けられ、手を引かれて生きていくものと変えられました。それこそが本当の強さであることをもう一度確認させていただきました。どうか私たちがおごり高ぶらず、あなたの力を、助けをいただいて日々歩めるものでありますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちの救い主、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、改宗一同と共に、今から常しえまで豊かにあるように。アーメン。
アーメン。